Twilight 宇都宮。
この時間は宇都宮市の情報をお届けいたします。
さあ、毎週宇都宮市の情報をお伝えするトワイライト宇都宮のお時間ですが、毎月最後の時間はゲストが登場します。ご紹介しましょう。住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長です。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて市長、はい、8月ももうすぐおしまいですけど ね、 まだまだ暑い。もう今年は暑いっていうのも言うの嫌になるぐらいの猛暑が続いてますよ。
会うと必ず暑いですね。はい、言葉ですね。
そうですね。とはいえもうすぐ9月ですよ。
はい、
秋も少しずつは近づいているという感じなんですが、今日は市長どんなお話でしょうか。
はい、9月の第3月曜日20日になります。9月20日は祝日なんですが、何の日だかわかりますか。
敬老の日ですよね。
はい、そうなんですね。お尻で当てしまいかな。そうなんです。あの敬老の日をお機会に、ぜひ市民の皆さんにもご家庭で高齢者を敬い、その長寿をお祝いしていただけたらと思います。まあ、家族の絆を見直すきっかけにもなるんではないでしょうかね。
はい、はい。まあ、高齢者の皆さんというのはやっぱりこう、ね、知識経験を持っていますからね。これまでこう社会も支えてきたわけです。
はい、そうですよね。
最近やっぱりこう各家族家で、はい、いろいろそういうアドバイスを聞く機会もね、なかったりしますけれどもね。
せっかくこんな豊かな日本をね、戦後あれだけ貧しい中で働いて働いて汗水垂らして頑張ってきていただいた方が、苦労の後にやっぱり明るく生活ができるようにならないといけないと思うんですね。ですからやはりいつまでも元気でまず暮らしていただきたい、そのように思いますし、はい、宇都宮市ではこれまで社会を支えてきていただいた大切な高齢者の方々が住み慣れた地域でこれからも安心して暮らしていけるように、地域の方々のご協力をいただいて、一人暮らし高齢者等安心ネットワーク事業、また災害時要援護者支援事業、まあ、こういったものに取り組んでまいりました。
はい、こちらはどういった事業なんですか。はい、
一人暮らしの高齢者の方が、高齢者だけの世帯のうちですね、世帯のうち必要に応じて地域で日常的な見守りを行ったり、災害の時、災害の際に早めの避難が必要な高齢者や障害者などのうち、自力での避難が困難な方が円滑に避難できるよう地域で支援したりするものなんですね。
はい、はい。支援を希望する方はどうしたらいいんでしょう。
はい、お近くの地域包括支援センター、これは全地区にありますので、はい、各地区の地域支援、包括支援センターや市の宇都宮市の高齢福祉課に、ご連絡いただければ、対応してまいりたいと思います。
はい、
はい、地域の助け合いによって高齢者への支援ができているんですね。
はい、まあ、こういった地域の助け合いがどんどん広がることで、より暮らしやすい街になると思いますし、安心して生活ができると思うんですね。ですから今後も皆さんのご協力をお願いをいたしたいと思います。
はい、わかりました。はい、さて続いては宇都宮ジュニア未来議会についてということですけれども、
は
い、
これはあの8月4日に中学生そして高校生による議会が、宇都宮の本議会ですね、市議会の議場、はい、あそこで行われました。
はい、
なかなか普通の方でもですね、議場に入ることはできないでしょうから、この中学生高校生による宇都宮ジュニア未来議会に参加されたお子さんたちというのは本当にためになったと思うんですね。あの議会の、まあ、本当に許可によって、使うことができたわけですけども、当日は中学生高校生合わせて50人が参加をしていただきました。はい、まあ、私立そして一律、県立の、まあ、高校生中学生が集まってくれたわけなんですが、あの自由な発想や視点で市に対して町づくりに対して質問提案を行っていただいたんですね。でこれ実に今回があの6回目となりました。
はい、
で提案内容と答弁なんですけども、実にあの高校生中学生らしい柔らかい頭でいろんなアイディアが出てきました。まあ、その中の一つなんですが、オリオン通りの駐輪問題の解決に向けて空き店舗をぜひ利用したらどうか。空き店舗対策にもなるし、また駐輪場で自転車が、不規則に並んでたりして危ないこともあるからということで提案をいただいたんですね。
はい、
なるほどな、空き店舗をあの駐輪場として活用したら両方一挙両得で、解決できるじゃないかということでしたけども、はい、あの本当にいいアイデアだと思いますし、早速これを検討に入っていきたいと思っています。
そうですか。
はい、 で、二つ目がなんですがね、ワークライフバランスの周知のためということで、はい、小中学校で学ぶ機会を設けたらどうかとかですね、ワークライフバランス推進月間を設けて、コンビニなどと一緒にキャンペーンを実施したらどうか。で、三つ目がですね、大変びっくりしたんですが、ファーストフード店に行きますと、トレーありますよね。そのトレーによく紙が載ってます。はい、広告なっていたり、そのお店の、PR だったりしますけども、それをぜひ市が、買い取って、このようなワークライフバランスが大切だというような、周知目的の広報誌として活用したらどうか。
なるほど。
なかなかだなと思いまして、あれが、それが本当にできれば、相当宇都宮の、ワークライフバランスだけじゃなくて、様々な行政の PR ができると思うんですね。これは本当にびっくりいたしまして、早速、どのぐらいの費用がかかるのか、そして効果があるのか、そんなことを検討に入らせていただきたいと思ってます。意外と我々大人がですね、一生懸命考えても、考えつかないようなこと、意外な切り口というのを、中学生、高校生っていうのは見せてくれると思うんで、今までも知恵をいただいてきましたけども、これからはさらに中学生、高校生、場合によっては小学生、そうした子どもたちからも、幅広く様々なアイデアをいただければなと、そのように思った次第です。
なるほどね。そうですね。ここからまたすぐにこう取り組んでいくっていう、ことも大事ですもんね。
そうですよね。
さて、ところで市長、先日の宇都宮花火大会、とてもね、素晴らしかったですよね。
8月21日に開催をされました。相変わらず地元の若い方々が中心となって実行委員会を立ち上げて、そして復活させて、今回で4回目となった花火大会ですけども、今回も大変ご苦労したんですね。やっぱり協賛金が集まらなかったり、ボランティアが少なかったり、いうことで、最初の立ち上げた今年の実行委員会も大変ご苦労されましたけども、結果的には多くの市民の皆さんや地元の企業の方々によって、それらの問題点をクリアすることができて、当日開催することができたわけですけども、今回は天気にも恵まれまして、約35万人が、この花火を見に来場していただいたということでございます。ぜひこれからもそうした若い方々が、町のため、地域のために一生懸命、頑張ってボランティア活動をされましたけども、ぜひ来年もやりたいということですから、期待されている方もたくさんいらっしゃると思いますので、どんなことでもいいですから、ぜひ協力をしていただければと思います。
そうですね。やっぱり35万人来場するという花火大会、変と宇都宮のね、なるわけですから、これは毎年毎年続けていかないといけませんね。
そうですね。
やっぱりこう、夢をまた繋いでいって、行ってほしいなと思いますね。
よろしくお願いいたします。
はい。本日のご出演は、住めば愉快な宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快な